眠れぬ夜に聞く文学。
夏目漱石、夢十夜、第八夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が、一度に、いらっしゃい、と言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、六つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。するとお尻がぷくりといった。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに、通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んでなんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をしてどうもなんとかです、と言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄い髭をひねって、どうだろう、物になるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、物になるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなって、やがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は表の金魚売をご覧なすったか。自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると突然大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の舵棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡もちや、もちやー、もちや、という声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へ当てて、 表紙を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳場格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒い、まみえの濃い、大柄な女で、髪を胃腸返しに結って、黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、立て膝のまま、札の勘定をしている。札は10円札らしい。女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで、一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのはたかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と10円札を見つめていた。すると、耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょう、と言った。ちょうどうまい折だから、椅子から立ち上がるや否や、帳場格子の方を振り返ってみた。けれども、格子のうちには女も札も何も見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に、小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や、斑入りの金魚や、痩せた金魚や、太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく立ってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。
眠れぬ夜に聞く文学。